作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。おとがめです。この番組おとがめは春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。そして今回もふもさんとではなく、キャナメルさんと
ふもです。ふもです。
お話ししていきたいと思います。
ふもめるです。
リアルの方のふもさんは今たった今お仕事に行きました。
こんな時間からですか。
ああそうです、今今週は夜勤。
お疲れ様です。お疲れ様でございます。すいません、ちょっと先に一言言っときたいんですけど、
はい、
僕ちょっと今声が枯れてて。
あ、本当ですね、今ね。
剣道帰りなんですよ。
あ、メーンとか言って声枯れて
る。そうです、そうです。結構の帰りなんで、ちょっと、聞き取りづらかったりするかもしれません。
いえいえいえ。
ちょっと抑え気味に喋ると大丈夫。
剣道、なんか、ちらっと聞いた話だと子供と一緒にやってるとか。
あ、そうです、そうです。子供がやりたいって言い始めたんで。
うんうん。
じゃあパパも一緒にやろうかなっつって。
え、それまではやったことがあるんですか。全然なく。
いや、ないっす、ないっす。高校の時の体育の授業でちょっとやったぐらいですね。
え、高校の時に体育の授業で剣道あったんですね。
あったっす、あったっす。
へえ、俺一回もやったことないっすね。
マジっすか。ありましたよ、うち。
へえ、いいっすね。せいぜい柔道な。
あ、柔道と剣道で選択だったんですよ。
あ、でも場合によってあったかもしれないですね。
うちの高校は剣道部が強くて、
はいはいはい、
全国とかも行ってたんで、その剣道場がめっちゃ広いんですよ。で、なんか先生もすごい何段も持ってる先生が来てた、いたんで、
うんうん、
多分体育に入れたんじゃないですか。わかんないですけど、
いいじゃないですか。でもこの年から新しいこと始めるみたいな、ちょっといいっすね。それしかも子供きっかけとか、なんかいいっすね、なんかね。
いい
っすね。
今日も長男と何て言うんですか、
うん、
打ち合ってきましたけど、
ね。長男さんいくつとかって聞いても大丈夫ですか。
今3年生です、小学校の。
じゃあまだ体格的にはだいぶ差が。
全然もう半分膝つくぐらいの感じで。
ああ、なるほどね。
俺打ってこいっつって。
その気になればこう半身でひょいってかわせるぐらいの。
いや、全然余裕っす。でも打たせてあげないといけないので。
そうですよね。
はい、とりあえず今はその打つ感覚を身につけてもらわないといけないんで、あえて打たれにこう頭持っていってあげて。
いや、でもちょっとだけ憧れはありますけどね、なんか剣道とかってね、なんかこう物静かな感じというか、剣道とか弓道とかちょっと憧れはあります、
ね。武道っていいっすよね。
うん、なんか静かな感じというか、生徒道みたいな感じはちょっと憧れますね。
うん、僕もなんかそういうイメージがあったんで、まあやってもいいかなと思って。
うんうん。
あ、そういう僕自身にはないですけど。
うんうん。
まあ、いい年なんで、もうちょっと落ち着いた方がいいかなと思って、
はい、
はい、始めてみたんですけど、まあ、
斬新とかあるんでしょうみたいな。
斬新ありますよ。ありますよ、それは。
俺、斬新って言葉知ったの、割と最近っていうね。
あ、そうなんですか。
そんなのあるんだ、みたいな。いや、取ってこないと分かんなくないですか、斬新とか。
その、打った後の、ですよね。
そう。
打った後、力を緩めつつも、
うん、
周りに注意を払っている状態みたいな。
ああ、よく剣道とかでメーンっつって、その後こう打った後にこうスッてこう構え直すみたいな。
そうです、そうです、そうです、そうです。弓道でも打った後の姿勢を斬新とかいう言い方を確かしたかと思うんですけど、
要はそこで気を抜かないみたいな。
そうです、そうです、そうです。
いや、でもなんか憧れるな、ちょっと。
しんどいっすよ。しんどいっすよ、本当に。なんていうんですかね。面つけて、あんだけの防具つけて、面つけて、で、今、その、コロナで、一応、マスクしたまんま。
はいはいはい。
まあ、一応、スポーツ用の息がしやすい、薄手の生地のマスクをした上で、面の3分の1下ぐらい、要は口鼻の、ところだけ、その面のこう、鉄の部分あるじゃないですか。
はいはいはい。
格子になってる部分。そこに透明のポリカーボネートみたいな感じのやつをつけるんですね、今。濃厚接触防止のために。
はいはいはい。
それが、要はもう風が抜けなく、熱が抜けないので。
そうでしょうね。そうそうそう、いや、もうちょっとした着ぐるみの中にいるみたいな感じに近いですかね。
で、面の中で、いわば激しく動いて、息荒くなってるんで、マスクももうびっちょびちゃになるし、そのつけてる、そのポリの透明なやつも、もう水浸しなんですよ。
なんなら終わった後絞れるぐらいの。
そう。毎回だから帰ってきて、なんかその辺の掃除とか大変。
あ、でもなんか剣道はなんかそんなイメージありますよね。道着が臭くみたいな。
臭いっすね。あの僕のコテだいぶ臭くなってきたんで
使い込んできた感があるみたいな。
やばいっす、やばいっす。
いや、そんなもん。まだ夏場になってないから
あ、これからが本気なんですかね。夏は本当倒れそうですよ。やばいっすよ。
かといって防具つけないわけにもいかんしなみたいな。
そうです。なんで、なんていうんですかね、昔っていうか最近は、あの道着、袴は生地はそんな変わんないと思うんですけど、あの上に着てるやつ、はいはい、同意って言うんですけど、
まあ、鎧
あれがこうジャージ生地のやつとか
いうのがあって、
比較的こう、
あの通気性
というか通気性が良くて、
まあそりゃあ、あねえ、まあ、進化っていうか、うん、していくでしょう。
僕もだから商談試験用に、あの昔からのその藍染めのやつ持ってるんですけど、
うんうん、
あの夏場は暑くて着れないです。
逆に冬場はちょっとこっちの方がいいかなみたいな。
いや、冬も冬であれ結構重いんで、うん、しんどいっちゃしんどいんですよね。
じゃあ、やっぱ生地の厚さっていう時に着るよみたいな、はい、いやでもなんかいいっすね、新しいこと始めてみる感みたいな。
まあ、まあ、剣道の話めっちゃしちゃった。
まあ、こんな感じで、ゆるゆると話せていけたらなと思ってるんですが、
はい。よろしくお願いします。
まあ、キャナベルさんといえば、うちの番組的には、まあ、うちの番組というか、あの、
何すか、
オトガメフェスにね、
はい、
もう何回か出ていただいて。
3回ぐらい出ましたっけ ?2 回でした。
3回
?3 回ですか
?2 回な気が
して。
2回だと思います。
ですよね。
1回目が割と純粋にアコギで、2回目が2020か。で、打ち込みも
交
えて、
ありましたね。
主催なくせに若干こう不安になるっていう。
いや、ね、多分大体合ってます。
ですね。そう
はい、
2021はちょっと去年はやらなかったんですけどね。
そうですね。今年はあるんですかね。
今年はやりたいんですけど、
うん、
リアルでね、できたらね、やりたいなっていう気持ちがあるんですよね。そうなんですよ。まあもちろん別にバーチャルでも全然、いいっちゃいいんですけど、なんか自分の気持ち的にリアルでやってみたいな、みたいなのはね。
一回別腹みたいな感じでやってましたよね。音が。
ああ、やりました、やりました。神戸のね、16ビットの方で。
あ、そうか、あれ神戸まで行ってたんですよね。
そうです、そうです。やらせていただきましたけどもね。
はい。
まあでもちょっと思ってるのはリアルだからこそなんか、音がめフェスって一応音がめってついてるけど音しかないじゃないですか、実質。
亀部分があるんですか？
いや、亀部分入れたら面白いかな、ちょっとだけ思ってます。まだ全然固まってはないですけど。
亀部分って何ですか？
ゲームの話でとかをね、
あ、
その出演者同士でするみたいなのが、パートがあって、とか
っていうのは面白いかな。亀部分ってゲームだったんですね。
そうなんですよ。
知らんかった。おお、なんかタートルトークみたいなことやんのかなと思って。
じゃない。そのディズニーに怒られそうなの。
あ、お、失礼。
そうなんですよ。違うんですよ。いや、本来音亀はもともと、あの、音楽の音と、
うんうん、
ゲームで、
うんうんうん、
ローマ字読みして音がめだったんですよね。
ああ、なるほど。
そうそう。
なるほど、なるほど。
もう単純になんか、もう音がめっていうなんか名詞っぽくなりつつあるんで、まあそれはそれでありがてえ話なんですけど。そうなんですよね。そう。だからなんか、そういうのもあって面白いかな。逆にリアルだからこそかなと思ったりもするんですよね。うんうん、 なんかバーチャルでトーク挟んじゃうと毎回聞くたびに同じトークを聞く雨になるから、それはちょっとねみたいな。
あ、確かにそうっすね
と言いながら、あのオトガメフェスでアニマルキャスターズはもうなんかめっちゃ喋るね同じ意味でしたけどこいつら何分喋ってんだみたいな、ね、
まあアニマルキャスターズかさだまさしかっていう
そこまで
曲より MC の方が長い。
そうそうそう、早く曲やれってマジで編集しながら曲より MC の方が長いやんけって喋ってる時はねそんなの思わないですよね。
まあ、MC ってそうっすよね、意外と長いんですよね。
そうなんです、
後から聞いてみると。
そうそう、なおさら一人で喋ってるわけじゃないから、なおさら、気づいたら、気づいたらっていうか収録中は思わないですよね。まあ、ちょっと喋っちゃったなぐらいの。
じゃ あれ別に台本とかはないんですよね。
ないですね。あ、全然ない、ね。
原因はそれなんじゃないですか。
でも台本があって喋ったらライブっぽくないじゃないですか。
ああ、まあ、まあ、そうですね。そう、確かにね。
気にしちゃうタイプ。
はい。
そうなんですよ。で、その音楽フェスも多少絡むんですけど、今回ちょっと。はいはい。キャナメルさんに聞いてみたいというかことがあって、それがちょっと、まあ、キャナメルさんといったら自分からしたらアコギの人なんですけど。
そうっすね、だいたい車かアコギか。
あ、そうっすね。でもさすがに車の相談は今は特にするあれがないんで。
あ、もう全然いけますよ。
車、ちょっと車、新しい車買おうと思ってんすよね、とか言って。
うん、全然いいっすよ。
電気自動車でとか言って。
ああ、全然いいっすよ。
いけるんすね。
全然いけます。
意外とあれなのかと思ったら、エンジンじゃないと車じゃねえだろぐらいの感じあったりするのかしらと思って。
あの、ここだけの話なんですけど、あの、うかさんキョロヨンでのあの僕のスタンスは、あの、わざとです。
何すかそれ。キャラ的な。
キャラ的な、あの、ガソリン車市場主義みたいなスタンスを取ろうって僕の中で決めてるだけです。
へぇー。なんすか、軽く炎上すればいいかなみたいな。そういう炎上でみたいな。
へ
え、じゃあ結構電気自動車とかもいけるんですか。
いけますいけます。
へえ
意外と。
いや、なんかその2代目というか、はい、なんか現状だとなんかその軽自動車乗ってるんですけど、それプラスなんか原付きじゃなくて小さい軽自動車とかあってもいいのかなとかちょっと思っちゃったりするんです。
小さい軽、
ああ小さい電気自動車。
電気自動車で、ね、全然いいとは思いますけど、
何があるのかとかは全然調べてないですけど。
それって2台必要なんですかってい
う。いや、嫁さんが、ふもさんが割と通勤に使っちゃってるんで、それ以外の時に使うようだ。
あ、そういうことですね。
そうそうそう。別に原付きとかでもいいんだけど、天候に左右されちゃうじゃないですか。
そうですね。僕もバイク欲しいなと思うんですけど、やっぱり雨だと乗れないので、いいと思いますけどね、電気自動車。ね、
なんかそういうの、手頃に変えたりとかね、してくれば。
充電スポットっすよね、どっちかっていうと、ネックは、あの辺は。
そうっすね。
はい。
まあでも家でできれば、うん、まあそんなに長距離乗る用途じゃなければ、まあいいのかな。
ああ、全然大丈夫だと思います。やっぱその、まあ、時期も時期なんですけど、ゴールデンウィークの規制で、電気自動車使って、パーキングエリアの充電スポット渋滞。
はいはいはい、はい。
毎回あるので。
あの、高速のね、やつとかね。
せっかく高速に乗っているのに、充電スポット2時間、3時間待ちっていう、
1台あたりがね、時間かかりますもんね。
やっぱあれがだから、ガソリンと同じとまではいかないまでも、5分、10分、15分ぐらいで、フル充電できるみたいになれば、全然ありだなと思うんですけど、現状30分とか40分とか、ものによっては1時間近くかかっているので、ま、その辺を考えるとやっぱ現実的じゃないなって思っちゃう部分ですね。
近所にね、買い物だとかなんだ、そういう。
だってのは
近場で行くような
の
かな。 良さそうです。
なんでむしろガソリン車と、電気自動車2台持ちは全然ありだとは思います。
うんうん、ね、確かに確かに。
そうですね。でも、
そのあれですね、なんか高速で充電するみたいな話聞くと、それこそなんか時々話聞くあのバッテリーごと乗せ替えるみたいな発想の方法とかで現実的にどうなんだろうなとか思っちゃいますけどね。
どうなんでしょうね。それを多分素人に触らせる方が危ないので。
確かに。確かに。だからその安全設計かなんかでさ、みんな規格を同じにして、それなんかガシャコンって入れるとか、わかんない、SF のやつみたいになんかこう、くるくるってやったらシュボーって入ってくるみたいな。
エペのあの、シールドを展開する。何でしたっけ、名前忘れてた。あれみたいな、シュボーって入るみたいな。
よくわかんないけど、なんかそういうなんか安全設計みたいな。かこシュボーって。みたいな
あるといいですけどね。そういうのが
ね、なんかそしたら逆にその1個あたりのサイズはそんなでかくなくていいから、もうどんどん交換してっちゃうみたいな、そういうのでもなんか、
それを車内に置いとくのは怖いですけどね。
あ、それは確かに。
夏場とか車内60度70度とかになる中に置いとくのもちょっと怖いっちゃ怖いですけど、
だからそれを何本か入れられるとかね。あ、その車の中、まあ、あのそのバッテリーの交換スペースの中になんか何本、うん、4個ぐらい穴が開いてて、それガシャガシャみたいなさ。で、あの、なくなった分から、そのスタンドに入った時に交換していくみたいな。とか。
なるほど。
っていう。
まあ、電気自動車の世界最高峰、フォーミュラ E っていうのが、やってるんですけど、
はいはいはい
はい、
F1 の
電気自動車版。フォーミュラカーを電気自動車、電気で動かしてるんですけど、
はいはい、
それの、いわゆる給油、
うんうん、
給電作業は、ないんですよ。
ない、
うん、ないんです。何をしてるかというと、車を2台用意して
ちょっとそれ
ドライバーが乗り換えるんです。
え、それでいいんす。あ、車ごとチェンジなんですね。
そうです、車ごと変わるんですよ。
そこはさって思わなくないですけどね。
え、僕もそこはすごい突っ込みたかったというか、まあ、実際突っ込んだんですけど、それはちょっと違うんじゃないかなって思いつつ
も。でもそんぐらいなんかバッテリー部分だけこうなんかチェンジみたいなのが現実的じゃないって話なんですかね、
うん、っていうことなんでしょうね。いろいろ考えたと思うんですけど、結局無理、現状では無理っていう判断になったんじゃないかなとは思います
。すごいですね。じゃあ2台用意すかっつってでも多少なりコンディションも違ったりするでしょうしね。
いや、もう全然違うと思いますよ。
ね、はあ、まあでもそんな感じなんですね。じゃあ
そうい
う方法論はまだまだ先の話なんですね。
だと、もうちょっと先かなとは思いますね。
っていう、あの話の横道にそれるのは率先して横道にそれていくスタイル。
あれ、うかさん巨量みたい。
まあ、じゃあとりあえずひとまずその話は置いといて。
はい。
そうそうそう。まあ、音亀フェスのね、あの片方。
はい。
ゲームでっていう話でしたっけ？違う違う。
違う違う違う。ギターの相談をしたいっていう話。
そうそうそうそうそう。音楽の部分で、まあ自分が現状持ってるのギター、はい、アコギが一本だけあるんですけど、
はいはい、
あのそれが、
はい、
まあちょっとここら辺で言うのにはめちゃくちゃはばかられるぐらい安いアコギなんですね。
はいはい。
で、なんか、フレットとかもなんか結構削れてきたっぽいんで、
うんうん。
なんか、もうちょっとちゃんとしたのっていうか、
ああ、ね、なるほどなるほど。
買うか、みたいな。なんですけど、そもそも、そう、そもそも、俺自身が、もともとドラムやってたんですよね。
ああ、なるほど。
バンドでも。で、アコギ弾き始めたのって、そんなに歴が、はい、深くないんですよ。だから全然わからなくて、うんうん、その辺の感じが、
はいはいはい、
それこそアニキャスだとそういう楽器系だとていちゃんがすごい詳しかったりしたんですけど、うんうん、まあでもていちゃんは一応ベーシストだしなみたいな。
まあまあまあ、まあ
うん、
まあ一応僕はあのアコギソムリエを自称しているので
そう、だから、とりあえず、キャノベルさんに聞いたらいいかな。そして番組にしちゃえば、誰かがちょっと面白いかなって思ってもらえないかな、みたいな、そう。
僕は独断と偏見がかなり強いので、だいぶ、
もう、
聞かれると荒れそうな気はしますけど、
ね。いや、もう、それを前提にしとけば、もう、はい、あくまで個人の意見です。
そうですね。あくまで僕の意見です。
ええ、そうですよね。現状は、一応、普通のアコギなんですよ。エレアコとかではなく。
あ、ピックアップとかついてない。
そう、もともとはついてないやつに、外付けのピックアップを、ボディにくっつけるタイプのピックアップを、ひっつけて、
コンタクトなんとかみたいなやつですよね。
名前はわかんないっす。
シールじゃないけど、
そうです、そうです。
丸い。
うんうん、そうです、そうです。
コンタクトピエゾか。
多分そんな感じ。
ような感じですね、
一応なんか構造はピエゾっていう仕組みのね。
はい。
やつらしいんですけど。それを貼っつけて、
はい。
まあ、ラインで音が拾えるように一応はしてるんですけど、はい、まあ、うん。なんかこの方法もどうなんだろうなっていうか、なんか、時々それが気づいたら外れてたりするんで、そいつがポロって。せっかくなんかベストポジションをこう探りながら決めてくっつけたやつが落ちとるで、みたいな
。
なってたりするんで。
なるほど。
そういうのも込み込みで、エレアコにしたいなみたいなところが。あったりするんですけど、なんかその段階で、
はいはい、
多分これギター知ってる人なら普通にどうなんだろう、分かる話なのかっていうのも それすらも分かんないですけど、
はい、
ほらアコギっていろいろサイズがあるじゃないですか、
ボディサイズ、
ボディサイズ、
ああ、はいはいはい、
だったりとか、あとネックの、ん？ネックの長さでいいですか、ショートスケールとかあるじゃないですか、
スケール、はいはいはい、
あれとかで実際な、いや、なんかショートスケールの方が弾きやすそうだなっていう印象はあるんですよね。
なるほど。
なんか現状のアコギでもカポとかつけると単純に、あ、こっちの方が弾きやすいなみたいな感覚ってあるから、なんかそれと近いような感じになるのかしらって思うと、ショートスケールの方が弾きやすいなって思ったりするんですよ。なんか実際どうなんだろうなと思って。そのソムリエ的には。
ソムリエ的にショートスケールのアコギは、うん、まあ、一般的になんですけど、
うんうん、
チューニングがすごい不安定なんですよ。
へー。何故？
要は弦が短いので、
はいはいはい、
その分っていう感じです。ロングスケールに比べたらチューニングの精度が落ちる。
へー。
みたいな。で、
うんうんうん、
下の方、要は1フレット2フレットとか、
うんうんうん、
そっちの側はまだいいんですけど、ハイフレット側の、
うん、
12フレットから上のチューニングが結構やばい、
やばい
っていう印象ですね、僕は。
鳴らすとなんかチューニングっていうか音ずれてる感じがするねみたいな。
なんでショートスケール弾くときはもう僕は極端な話、7フレットより上のフレットは触りたくない。
うんうん、ああ、はあはあはあはあはあはあ。
ですね。
7フレットっていうと結構、そんなに上の方じゃない印象ですね。
そうですね。だから。
自分でももしかしたら時々触るかもしれないぐらい。
ハイコードの E を使いたくない。
うんうんうんうん。はいはいはいはい。なるほどね。
で弾いた時に
うーんって
ちょっと気持ち悪いっていう、
ま
あ、経験があるので、
じゃあ、まあ、ある種ちょっと強引にその全体のそのネックの長さを短くしてるもんだから、ちょっとうまくない部分がやっぱりどうしても出ちゃうみたいな、
うん、そうですね、一般的に多分それがで、そのショートスケールのデメリットかなっていうふうに思う、
うんうんうんうん、
だから別にローコードだけで弾き語りみたいなことをするんだったら全然いいんですけど、うん、ハイフレット使ってちょっとソロを入れてみたりとかっていうのにはまあ使いたくはないですよね。
なるほどね、
うん、
現状でもぶっちゃけて言うと自分はそんなにまだハイフレットの方で ソロフレーズっていうか、そういうのを弾いたりとかはまだ技術的にあんまできてないんで、そういう意味ではまあ、いいのかしらと。え、でも実際弾きやすいみたいな話で言うと弾きやすいんです。
僕は、まあ慣れだと思うんですけど、
うんうん、
あんま弾きやすいとは思ったことはないです。まあだから、手のちっちゃい女の子とか、
はいはい、
子供とかの、その、練習用っていう捉え方ですね。
ああ、なるほど。
僕の中では。うん。ちょっとこういうことを言うと怒られるかもしれないですけど、ショートスケール好きな方には。使えない部分が発生するのであれば、使える方を買うっていう。
まあ、そうですわな、確かにな。なるほどね。なるほどね。まあまあ、そりゃそうだよな。そこは普通に。練習しろやっていうことですわね、そらね。
そうですね。
いやいや別にお前ショートスケール使う必要あるって言われちゃうと、ああ、うん、場所。
っていう。で、今、その、一本持ってるアコギと、
うんうん
うん、違う音色、ちょっと面白い音色をレコーディングで欲しいからショートスケールのアコギを使うとかって言われると、うんうん、ああ、いいんじゃないっていうふうには思うんですけど、うんうんうんうん、今のアコギを一旦サブに下げてショートスケールをメインで使うよって言われると、うんうん、やめた方がいいと思いますよとちょっと思ったり。
なるほど。
でやっぱショートスケールを使っちゃうとフルスケール、うん、フルスケールですか、ロングスケール弾いた時に弾きにくいっていう印象になると思うので、
うん、まあそうですね。
であれば別にあえてショートスケールを選択する必要はないのかなっていう気はしてます。
ノーマルっていうかスタンダードな方に慣れといた方が、うん、いろんな面でいいんじゃないっていう、うん、でも音色的にはそれこそカポつけた時の音みたいなちょっとこう、
そうっす、
まあ、ね、全体的に上に上がるというか、ある意味細い印象の音になるってことですか。そんなこともない
ものによるんですけど
それはそうでしょうね
ものによるんですけど、ちょっと怖いなこの辺
いや別に無理強いはしないですよ。
怖いな
俺はそもそもそこが地雷原なのかどうか分かんないで言ってますから、無邪気にハハハって言ってるだけなんで
怒られそうだない
やキャナメルさんが怒られるぐらいなら言わない方が俺が怒られるならまだ
しも、なんかショートスケール原理主義みたいな人が来たら怖いなって
そもそもそういう人がいるんですか。 いやてかこの番組聞いてないと思いますけど多分ですもうだタイトルにあえてこれ見ようかしショートスケールのこと喋ってますみたいに書いてないけど、
ショートスケールを下げすみますって書いて書かれると思います
炎上商法みたいになってる、
まあ、だから、うん、僕の捉え方で言いますけど、
うんうんうん、
もう本当にショートスケールのギターってトラベル用です。
はい、ああ、やっぱ持ち運びとか。
過酷な環境に連れて行く子です。
過酷な環境って言われて今頭の中で砂漠の中でこうラクダに乗りながらギター弾いてみたいなイメージ。
旅行うんうん、なんでバックパックで旅行しながら。
はいはいはいはいはい。
でもその夜の焚き火の前でギター弾きたいみたいなそういう時に持っていく用のギターで、
なるほどね、
っていう印象ですね。
はあ、ははあ、それこそあれだ 2代目の電気自動車みたいなもんですね。
そうです、いやちょっと違うかない
や それちっちゃい電気自動車メインにするのはちょっとあんまおすすめできないかなみたいな。
はい、うん、サブでもないですもん、だって。うん、
もっと下みたいな。
自転車ぐらいですね。車からしたら。
ママチャリぐらい。そんな違うんですね。
そんな感じです、ね。僕の中ではですね。
うんうん、僕の中では。それでかもな。なるほどね。なるほど、なるほど。いや、でも逆に言うと、普通のギターが難しい、はい、それこそ手のサイズとかで、それこそフモさんとかギター持つと指届かねえじゃないけど、うん、抑えにくいとかっていうから、だからそういう人にはいいってことですかね。
あのですね、ショートスケールじゃないんですよ、問題って。
はあ、はあははあ、
ネックの太さなんですよ。ネックの太さと厚みなんですよ。
ああ、なるほど。スケールだと要はネックの長さ？
ネックの長さです。
うんうんうん、うん。ってことです
ね。なんで、それが近くなるっていうだけで、近くなったところで引きやすさってそんな変わんないんですよ。
一応フレットの距離はまあ短くはなるけど。
まあまあ短くはなりますけど。
違うんだ。
そこじゃないんだよなっていう。
まあネックの太さも結構ありますもんね。
うん。
握りやすさ。
そうですそうです。
だから確かにそりゃそうか。
うん。ショートスケールよりもロングスケールのギターのネック薄めで、
うん、
なんていうんですかね、最近のだとちょっと弾きやすい、握りやすい加工とかをしてくれてるやつとかの方が握った感じ、うん、あ、抑えやすいってなる可能性は全然ある。
あー、なるほどね。っていうことはやっぱりスケールじゃねえんだと
っていうのが僕の持論ですね。
へー、
ショートスケールに甘えてんじゃねえよって
あー、耳が痛い
なんですかね、僕で結局そのギターを買うときって、
うんうんうん、
その自分で曲を作ったりとか、うんうんうん、自分で曲を弾くときに使うか使わないかでしか僕ギターを買わないんですよ。
はいはい。
なんで その自分で弾くときに、あ、これ録音には使えねえわと思ったら買わないんですよ。
うんうんうん
う
ん、
そういう前提があるから言うんですけど、
うんうん、
ショートスケールをおすすめしない理由ですね。
違うな、
個人的に、うん、
これちょっとチューニングの、うん、さっき言ってた問題であったり、それこそ音色的にもみたいな話だったりする、
ね、うん、そうですね、やっぱオクターブチューニングがずれると、うん、ダメなんで、アコギは特にエレキみたいにちょちょいって調整できるもんじゃないんで、難しいかなっていう。
なるほどね。
アコギはっすね、
エレキだとまたちょっと違うかもしれない。
そうです。だからあのベースのあのヤマハが昔、名前忘れたな、作ってた、うん、今もあんのか分かんないですけど、あのヒゲさんも大好きなスーパーカーの古川美希ちゃんっていう子が使ってたヤマハのちょっと、ショートスケール、ミディアムスケールぐらいのベースがあるんですけど、
うんうんうん、
あれは全然僕好きですし使ってましたし、うんうんうん、一時期そこは全然ありなんですけど、やっぱりエレキとかベースとかとアコギはちょっと違う、かなって思います。
ベースだとさっき言ってた問題みたいのはそんなに出ないっていうか、
あ、まあ要は
コードで弾かないから、
ブリッジ側で、
うんうん、
あのオクターブチューニング合わせられるので、
あーはーはー、なるほど、
アコギはそれができない。
はいはいはいはい。
あのアジャスタブルついてる、サドルにアジャスターがついてるアコギとかもあったりはするんですけど、
うんうんうん、
あれも結局そのブリッジ側のどっちかを上げるどっちかを下げるっていう選択肢しかないので、
うんうんうん、
まあ調整が難しい。
まあ一般的なアコギはそもそもないですもんね。
うん、そうです、
初期のまま。
うん、
でもなんかそれが最初からそのあった状態でその出荷じゃないけど商品になってるってことは ないんですね。
合ってる状態で出荷されたところで、アコギはアコギっていうかギターはその湿度と温度で状態が変わるので、
はあ、
絶対にそれはずれるっていう
認識。ああ、で調整できないし、ショートスケールだとなおさらずれやすい。うん、ああ、で最初の話につながってくる。
そうです。僕もそこまで自分でネックの調整とかはしたくないタイプの人なんで、お店に持っていくタイプの人なんで、
はいはい、
あんまりそうどうしたらいいよとかっていうのはここの場であんまり言いたくないは言いたくないんですけど、
うんうんうん
うん、できなくはそのできるかできないかでいうとできるはできるんですけど、
うんうん、
そうやすやすとはできない、
うんうん、アコギはなおさら
なおさらで、それで下手にここ触ったらこうできるよって言われて逆に回しちゃってなんかもうダメダメな状態になってしまいましたとか言われたらもう目も当てられないんで、
ああ、そうですね。
でも下手なことは言わないっていう瞬
間それは確かにそうかもしれない。お店でやってもらった方が無難。
うん、そうですね、うん、とは僕は思ってます。
まあでもそこはじゃあ ショートスケールはじゃあまあひとまずないとして、
ダメです、はい
はい
ダメです、
ないとしてメーカーとかってまあいろいろあるじゃないですか、
はい、
で正直わ、あの全然わからないはわからないですけど、なんかなんとなく話的に、
はい、
ほどほどの価格で良さそうなもん作ってるでって聞くのが、
はい、
ヤマハなのかなっていう感覚があるんですけど、それは実際どうなんです、マイスター的には。マイスターじゃねえ、ソムリエだ
ヤマハはそうっすね、
どうなんですかね、なんか無難みたいなイメージはなんとなくあるんですけど、いや正直全然自分の中に指針がないんで、まあ、なんとなくこう印象的にちょっとだけ浮き上がってるヤマハさん無難なのかねって思っているくらいの感じなんですけど、
正直言うとあんまり好みではないんですけど、
うんうん、
音的に、
うんうん、
音的に、でもまあ要はいわゆる海外の高いギターにありがちな、
うんうん、
あの外れ個体みたいなものは少ない印象ではあります。
ああ、振り幅というか、うん、当たり外れが、
うん、
まだ少ない
気はしますね。ただ、うんうん、どれぐらいの価格帯の話をなのかにもよるんですけど、
うんうん、
極端な外れ個体もなければ極端な当たり個体もないっていう印象なんですよ。
安定して波みたいな、
うーんみたいな感じですね。その中でもヤマハの昔 の, あの FG シリーズ、70年代とかの FG は、
うんうん、
まあいわゆるジャパンヴィンテージかっこ笑いみたいな感じなんですけど、扱いとして、
うんうん、
うん、まだそのまあ経年でその味が出たっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
その辺がもてはやされてる、 FG がもてはやされてる理由なのかなって気はします。なんで意外と狙い目っちゃ狙い目かもしれないです、ヤマハは。ただ新品はあんまり買っても、うん、やった当たりだっていう印象はないんじゃないかなって気はしますけどね。10万超えてもいいっていうんであればまた話がちょっと変わってくるんですけど、
そこはちょっとうわーってなりますね。
あのイメージで5万以内みたいな雰囲気なのかなっていう、
まあその辺って感じですね。いないとは言わ、うんうん、まあ、んすけどっていう
その前後でっていう、
前後って感じですね。正直まだ
ちょっと
高いというか10万とか超えるようなやつ手出すのはなんか感覚的にはまだ早いのかなって思ってる節はありますね。
うん、一応僕も昔使ってたヤマハの LA18 っていうのが、
うん、
僕的には結構鳴りも良くて、
うん、
ちょっと見た目癖があるんですけど
見た目パッと見なんかちょっとオレンジっぽい。
そうですそうです、ピックガードがなくて。
あ、そっか、ピックガードないですね、確かに、
はい、
ちょっとそういう意味ではクラシックギターに一見見えそうな感。
そうっすね一応そのあのこれ今多分見てるオレンジ色っぽいやつもあるんですけど、うん、一応あのナチュラルカラーのやつもあって、そっちには確かピックガードがついてたりとかしたんじゃなかったですか、
ね、うんうん、あ確かにっていう。検索するとピックガードついてるやつも出てきた
り、まあ
それが厳密に そのものなのかちょっと分かんないっちゃ分かんないですけど、あるんですね。
この辺だったらまあいいんじゃないかなと思うんですけど、確かそんなに安くなかったんですよね。5万は確かしたんですよね。
ああ、なるほど。なるほど。うん、ソムリエ的にはこの辺が、ギリだと。
まあ一応、オール単板の答えだった
かな。はいはいはいはい。要は、合板というか、繋いで使ってるようなやつはないですよ、みたいな。
そうですね。そうですね。
やっぱその方がなりが違うと。
あ、やっぱ中古でも8万とかしますもんね。
おお、おお、なるほど、なるほど。いいものは高い。
僕も確か10万ちょっとぐらい出して買ったんじゃなかったかなって、
うんうん。え、キャナベルさんって今何本持ってます？
手元にあるアコギは2本。
うんうんうんうん。
ですけど、一本は息子のですね。
ああ、なるほどなるほど。それは、
なんですか?
お下がりみたいな感じですか?
そうですね。嫁が持ってたやつのお下がり、ね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、もう嫁が全然管理しなくなったんで、もう。あ、じゃあこっちでやりますって感じ。
現状じゃあ、キャノメさんがメインで使ってるのは一本。
一本だけですね。
男気を感じる。それはやっぱ結構お高めなやつなんですか。
マーチンの D28 30万ぐらいじゃないですか。30万ぐらいです。
もうあの型番聞いても全くイメージが浮かばないという。
あ、そうですか。もうザアコースティックギターっていう見た目
です。そうですね。今検索して、はい、あのそうですね、なんかどこを見たらいいのかわからないぐらい普通のアコギ、パッと見は普通のアコギです。
小田和正が持ってそうな感じです。
ああ、なるほどね。
まあ実際持ってるんですけど。この子だけですね、今アコギは。
なんかこの子くびれ、あんまくびれてないですか。
あ、そうですね、ドレッドノート、
はいはいはい、確かでかいやつ、
形状としては、
はい、サイズがでかいというかボディが大きめなやつですよ。
そうです。僕はドレッドノート好きなので。
あ、そうなんですね。あれでかいと実際な音量がでかい。
いや
ー、そういうわけではない
ではないですね。
やっぱ音質、
この辺は多分いや、僕は見た目の好みです、ドレッドノートが。
なるほど。はい、ギター持ってる感あるみたいな。
そうです。
へえ。でもサイズが大きいとこうなんか弾きやすさ、弾きにくさみたいなのは別にないですか。
慣れじゃないですか。
まあそらそうなんでしょうけど。
逆にだから僕ドレッドノートばっかり弾いてたんで、いわゆるそのちょっと細身の、
はいはい、
さっきの L、L18 はフォークタイプというね、ちょっと違うんですけど、あのマーチンでいうとあのエリック・クラプトンの、トリプル O28 とか、ギブソンでいうと LG とかかな、
はい、
みたいな、ちょっと小ぶりなボディのやつとかを弾くと、逆に違和感がすごいですね。弾きにくって思っちゃう。
確かにその00028、見るとあれですね、露骨にくびれてますね。
そうです。
足入れやすそうみたいな。
そこなんていうんですかね、ドレッドノートの方がなんか低音が出るんですよ、僕の中で。
ああ、やっぱ、はい。でも、でかい方が、低音の成分が増えそうですよね。じゃあなんかこう。
ドカッとこう、ガツッと、なんていうんだろうな。
派手というか、しっかり低音も鳴ってくれる感。
僕、ストロークがメインなんで、なんていうんですかね、あのアタック感がそのまま出てきてほしいんですよ。そのなんかこうなってほしいに近いのはやっぱりドレッドノートの方が多いなっていう印象があるっていうぐらいですかね。
バーンって出る感じなんですね。
そうっすね。
なるほどね。
いや、まあまあその辺の感覚は多分人によるでしょうし、僕はあんまりそういうなんかいろいろ調べてこう書いてあったっていうよりは、実際にいろいろ弾いてみて自分はこう思ったで喋ってるんで、定説と違ったら申し訳ないんです
けど。いや、全然それで構わない感じで聞いているんで、むしろその方がなんか変にこう、なんだろう、一般的に言われてるセオリーとかじゃなくて、なんかそういう意見の方がなんかいいなって思う部分はあるんですけど、個人的には。それでちなみにそのさっき何台かこう、まあ、今まで持ってきたっていう話あったじゃないですか。
ああ、はいはい、
何台目なんですか。結構やっぱり
この子は3台目かな。3台目で、4台目がいたんですけど、
はい、
4台目は手放しました。
ああ、そっちを先に。
そうですね、
後から来たけど先にバイバイした感じ
した感じっすね。
へー。それはまたなんで、なんか思ってたのと違う的な。
思想した時はいいなと思って衝動買いしちゃったんですけど、
うんうん、
なんか1年ぐらい使ってたら、うん、あ、なんか俺持て余してんなこのギターと思って
持て余してる、
持て余
してる、
山崎正義みたいな、
はいはいはいはい、
斉藤和義みたいな、そういうのがやりたくて、うん、ギブソンが1本欲しいと、
はいはいはいはい、
と思って J45 を買ったんですけど、
うんうん、
僕のマーチンはちょっとマーチンの音と違うらしくて、
一般的にマーチンってこういう音だよねっていうのとは違う
のよりも低音がすごいがっつり出るんですよ。
あ、それはドレッドノートだからとかじゃなく、それ以上にみたいな、じゃなくて、
ちょっと宗教的な話になるんですけど、僕が育てたって感じ
です。え宗教的な話
このマーチンももともとギター、ギブソンを買おうと思って、
はいはい、
楽器屋さんにずっと通い詰めて、ええ、マーチン入っとるんやけどって言われて、ああ、マーチンか。でもギブソン欲しいんだよな。でも試しにじゃあ弾いてみますって言って、いいよ、じゃーんって鳴らす瞬間に、あ、これだって思って買っちゃったんですよ。
衝動的に。
そう、だからギブソンへの憧れがすごいあるのに、うん、ギブソンの音が欲しいと思っているのに、このマーチンが良すぎて買っちゃったから、もうギブソンのような低音が欲しいってずっと言い続けてて、それでちょっといろいろ、このギターには変なことをいっぱいしたんですよ。いじったっていう、んじゃないんですけど、
うんうん、
いじってはないんですけど、
うんうん、
箱にひたすら低音を聞かせ続ける。
へえ。すげえ興味あるけど、確かに宗教って言われると宗教臭い感じもあるっていう。
それで本当に低音が出るようになるかどうかは分かんないんですけど。
はいはいはいはい。
当時大学の先輩とに相談をして、
うんうんうん、
ちょっとじゃあお前ベースも弾けるんだから。
うんうん。
ベースアンプの前にそのマーチンを置いて、
はいはい、
ずっとベース弾いてたらちょっと変わってくんじゃねみたいな話になって、
はいはい、
大学そうですね2年間ぐらいことあるごとに、
うんうん、
ベースアンプの前にずっと置き続けたんですよ。
なんでこのアコギベースアンプの前にずっと置いてんだみたいな
低音の周波数を拾ってボディの振動のあれが変わるかもしれないと思って
共鳴かなんかでねこう、
そうです
中の成分がちょっと変わるかもしれんみたいななんかありそうな線ですよね。でもね、
そうそうそう、なんかなったらいいなみたいな、そういうイメージで、
はいはいはい、
遊びでやってたんですけど、なんかそのせいなのか音変わってきたよねって話になって、
へえ、うん、
だからひげくんとかキューちゃんも、
うんうん、
マーチンの音がしないマーチンみたいな感じで言われるんで、
うんうんうんうん、こういう一般的にはこういう音じゃないんだけどなみたいな、まあ、それがもともと持ってた個体のあれなのか、それともベースアンプの前に置いたからなのか
どっちか分かんないですけど、
もともとそういう変化というかの特性を持ってたのか、うん、ベースアンプが効いたのか
分かんないですけど、
それでも面白いですね。で愛着湧きそうですねそれは。
だからギブソンの音、実際本当にギブソン のギターを手に入れた時に、
うん、
思ったほどじゃねえなって思っちゃったんですよ。
こいつと比べると、まあがこんなもんかみたいな、
マーチンの方が全然低音がっつり出てんじゃんみたいになっちゃって、
はあはあ、
なんかなくてもよかったなと
じゃあまあどっち選ぶって言われたらついマーチンの方弾いちゃうなってなったらギブソンが
そう
か手に余るってことなんですね。
だから当時ライブも2本持って行ったりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
め
ん
どくせえと思って、
まあそうですよね2本持ってくのだったらどっちかに選ぶってなったらマーチン選んじゃうかなってなっちゃうと、
うん、
ギブソンお前出番あるんかってなっちゃうってことか。まあまあレコーディングとかするんであればね、
うん、だから当時はレコーディングとかしてなかったんで、
うんうん、
残しておきゃよかったなって今更になっては思いますけど。
ああ、なるほどね、うん、レコーディングだとまたその特性というかの生き方が違ったりとかありそうですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
こういう音の方がよかったみたいな。レコーディングで確かに変に低音が出すぎてると
邪魔なんですよね、
音が 結局イコライザーで切っちゃうみたいなことになりそうっちゃなりそうですもんね。ものによって。なるほどね。面白いですね。でもそう考えると結構もう、じゃあそのマーチンのギターは長年の付き合い。
19年ぐらい
ですよね、その話だと。
はい。
それはもう完全に相棒ですね。
そうなんですけど、だからもうちょっとメンテナンスしてあげなきゃなと思いながら
日々。でももう何回も修理に出し、修理っていうかメンテナンスに出してみたいな。
まあ、そうですね。っていう感じです。
なるほど。だいぶ面白い話が。
なんで、ハルさんもマーチン買いましょう。マーチンいないんですよ、最近。
ピンキリですよね。あれでも、パンダさんとか違いましたっけ？違うかな？
パンダさんはテイラーじゃなかったですかね、確か。
いや、そうかも。もうギターのメーカーがあんまり頭に入って。でも、Q さんはギブソン
でした？ギブソンの、そうですね、ギブソンの J45 なんですけど、
はい、
あれ、メイプルなんで、
素材が。
また、またなんかちょっと違う感じの、
ね。ちょっと特殊な。まあでもその辺は本当に好みっていうか、実際にやっぱ弾いてみてっていう話になるんですよね、きっとね。
と思いますよ。
そうですよね。楽器屋がな、近くにねえな。実際楽器屋とかって近くに あったりします？そう、環境的に。
車で15分行けば、3軒、4軒ぐらいはありますね。
うち地元に楽器屋らしい楽器屋が、
なんで地元で済ませようとするんですか？
いやいやいや、その、車で何分みたいな話の話。
いや、ほら、福岡ってコンパクトな街なんで、一箇所に行けば、天神か博多に行けば大体ことが済むんで、福岡は。ほら、お茶の水行ったらええやないですか。
いや、まあそうなんですけど。
飛行機に乗らずに行けるだけ羨ましいですよ。
いや、まあそれは確かに。お茶の水にね。楽器の聖地に。
そうです
ね。まあ確かにね。まあ東京までもまあ比較的で安い場所ではありますからね。
行きましょう、探しに。
確かにな。いや、多分割とよくある話だと思うんですけど、
はい、
その楽器屋でギター弾くことに対しての抵抗感やっぱありますね。
思想ですか？
そう思想とか。
僕もみんなに言ってるんですけど、
はいはい、
思想って E を弾けばいいんですよ。
はいはいはい、じゃーんって
ローコードの E を弾いてれば、済むんですよ。
いや、わかるんですよ、わかるんですよ。そんな、なんか難しいこと弾く必要ないんやでっていうのはすげえわかるんですよ、結果、音がわかればいい話じゃないですか。
そうです。
でも、なんですかね、楽器やって絶対、こう、テクニックのある人が弾いてるイメージあるんですよね。
いや、本当に僕、E しか弾かないですよ。
そういうもんなんですね。
アコースティックギターに関しては。
思想する。
もう E だけ、もう、一番ひどい時は、これ弾かせてくださいってって、店員さんがチューニングしてくれるじゃないですか。
はいはいはい。
その時点で、すいません、やっぱそれ E ですって言います。
へぇ、その音で。チューニングの時の音で。
そう。でも、さすがにそれは失礼だなと思って、
はいはいはい、
最近は一応受け取って、いいよ、じゃーんって弾いて、やっぱ違うなって思って、もその場で、違いましたって返します。逆にクロートっぽいでしょ。
僕、すごいですね。それでも、やっぱいろいろ、結構な数弾いてきたからこそってことですな、普通に。
そうなんですかね。あれが苦手なんですよ。楽器屋で思想するじゃないですか、
はいはい
はい、でちょっと気に入って、あ、ちょっとこういうフレーズも弾いてみようみたいな感じで弾いてると放置されるじゃないですか、
あ、じゃああとはちょっと
店員さんに、
ご自由
にどうぞ、いや何も言わずに店員さんが離れていくことがあるんですよ、
はいはいはい、
大嫌いなんですよね。
いや、っていうか、まあ、なんか、セオリーがどういうもんかもあんまりよくわかってない感はある。自分の中だと。
いや、僕言うてそんなに長時間弾かないんで、
うんうん、
いいよじゃーんって弾いて、そうです。いいよじゃーんって弾いて、ああ、いいじゃんと思って、じゃあちょっとハイコードも弾いてみようかなとか、オクターブちょっと見てみようかなとか、 あのハーモニクスの音確認しようかなってしてる間にもういなくなっちゃって、あ、返したいんだけどってなるんですよ。もう違う、せめて違う、もう一個気になってるギターあるからそっち持ってきてほしいんだけど、みたいな。とかあったりするんで。あの、そんな長時間弾かないから行かないでっていう。なんか行かせないためにもいいで終わらせるっていうのは。
これちょっと弾いたらもう終わるから、つって。
そうです。そうなんですよ。まあ、理由とそんなに時間ないくせに、ちょっと楽器屋の前通ったからって失踪してしまう僕が悪いんですけど。
はいはい、逆に。
この後用事あんねんと思いながら。
いや、でも、それ聞くと、あれですね、ハードルというか、なんか気持ち的にはハードル下がりますよ。
いや、あの、逆に僕が店員さんだったら、いいよ、じゃーんって一回ゆっくりストロークして、その音を、って思いながら聞いて、で、今度はちょっと早めの8分とか16分の、こう、ストロークでいいだけを弾いて、ちょっと思ったのと違いましたわ、って言われたら、めちゃんここの人、できる人やって。
いや、それは逆に思わないでほしいですけどね、俺できない人なんて別に。
できる人っていうか、その、分かってる人っていう気はします
ね。ああ、なるほどね。
無駄に時間使わない。
ああ、そういう意味では確かにね、なるほどって思われる、
あんま好きじゃないんですよ。楽器屋でずっと思想で弾いてるおじさん。うるせえしって思っちゃう。
あ、なるほどね。こっちはこっちで思想しとるんやが、みたいな。
エレキの思想一発目でめっちゃドライブかけてる人とか。何を聞きたくて弾いてんのって思うんだ。いきなり歪ませんじゃねえよ、と思って。
歪みの方の思想なのかな。
いや、まずクリーン聞かないんすか。
いや、まあそうっすよね。
なんか、そういうおじさんになりたくない。いう、あの、変なこじらせ方をしてるおじさん。
でも、まあ本来そうっすよね。変に気負わずに、まあやったらいいじゃんって言われたらそうっすよね。
いいっすよ。
どうしてもやっぱね、なんかね、ちょっと気負っちゃう。いや、多分、その、慣れてしまえば何でもないんだろうなっていうのはすげえわかる、うん。
いや、わかります。僕も、あの、ギター始めたての頃は、思想でこれを弾くため、みたいな練習とかしてましたよ。
いや、やっぱそうなりますわね。
そうです。思想用のフレーズを練習するとかはやってましたけど。
はいはいはい、とりあえずこれ弾こう、みたいな。
そうです。誰も聞いてないんですよ、あんなもん。
いや、実際そうでしょうね。店の人もそんな暇じゃねえわっていう話ですもん、ね。そうですね。
キッズぐらいですよ、聞いてんのは。
めっちゃ見てくるみたいな。
そうです、そうです。やるやん、みたいな顔してるけど、そんなキッズしか聞いてないんで、気にしなくていいんです。
まあまあ、そうですよね。そっか、じゃあデビューするかな。
いいと思いますよ。聞いてなんぼです。なんで、まあ話戻りますけど、だいぶ前に戻りますけど。
大丈夫ですよ。
ヤマハは別に、悪くないとは思いますよ。
まあ、とりあえずなんか選ぶ指針がないと自分の中で、わかんないってなりそうだから、それこそ楽器屋とか行って、とりあえずヤマハ弾いてみて。
で、
ヤマハとマーチン何が違うんかなって、ちょっとこっちを弾いても、
その二つ、その二つ。
そして結果高い方。
ヤマハからしたら、ちょっと価格帯上がるんですけど、10万以下で僕がおすすめするメーカーは、K ヤイリ。
ああ、はいはい、名前聞いたことありますね。
とかですかね。ただちょっと僕の情報も10年以上前の感覚で喋ってるので、あれなんですけど、あの辺は、ちょっと値段上がるんですけど、あ、これでこの値段買えるんだ、みたいな感じにはなることが多かったですかね。
その辺を。K ヤイリ、もう、あれですよね、日本の。
あ、そうです。ですね、国産です。いやー、これにしなさいっていうのは簡単なんですけどね。
え
これ買ってりゃ、これ買ってりゃ間違いねえよってあるので、一応。
ああ、僕の中には。聞きてような、聞きたくねえような感じありますね。聞いたらなんか他行けなくなっちゃうかなみたいな。
これ、もう言うといろんな人に怒られると思うので、収録外で、おすすめしときます。
怒られるって何なんですかみたいな。
いや、人によって、いや、それはねえよっていう人がいるんで。なんですかね、アコギってエレキと違って音がごまかせないじゃないですか、変えれないじゃないですか。
エフェクターを通したりとか基本しないよねってことですよね、
うん、そうです、歪ませ、ま、ある程度のそのなんていうんですか、イコライザーとかコンプとかって、うんうん、まあ、かけてもリバーブコーラスぐらいじゃないですか。
そうですね、
レコーディングになるとまた違うと思うんですけど、
それ以上やっちゃうとアコギ使う意味よってなってきちゃう、ね、う
ん、アコギの価値って9割以上が生音だと思ってるんですね。で、だからなんて言うんでしょうね、生音をないがしろにしちゃダメですよっていうのだけは強く
言って。あ、いや、それは、うん、そうでしょうね。そういう意味ではやっぱあれなんですか、やっぱエレアコはこう若干邪道感じゃないけどあったりとかするんですか。
いや、言うて僕のマーチンエレアコ化してるので。
はあ、はあはあ、後付けでみたいな。
後付けで LR バックスっていうのを入れてるんですね。アンセムっていうやつを入れてるんですけど、いわゆるその
どれがメーカー名なのかとか全然分かんなかったです。
LR バックス
がメーカー。
メーカー名です。
アンセムが機種的
な。そうです。アンセムだっけ？アンセムじゃなくない？
違った。
アンセムはピエゾじゃない？
自問自答。
リリック？まあまあいいですわ。
はい。
コンデンサータイプ。
ああ、はいはい。中にマイクが入ってるような。
そうです、そうです。
うんうん、うん。
なんで、弦の、ピエゾが、いわゆる、
ブリッジのところに、なんか音拾うやつが入ってるやつ？
なんて言えばいいんだろうな。ギターそのものの振動を、電気信号に変換するのがピエゾなんですね。
あ、そうですね。結構バキッとした音ですよね、どちらかといえば。
ですよね。間違ってないですよね。
うん、まあ、だと思ってます、俺も。で、コンデンサーは、まあ、ある意味、一回空気を挟んでる音。
そうです、そうです。実際に、その、アコギの箱の中で鳴ってる音をマイクで拾って、
うんうん、
それを出している。まあ、いずれにしろ電気信号には変えてるんですけど。
まあ、そうしないと、ケーブル繋がらんしな、みたいなね。
そうです。あ、せっかくなので、もう一個ピックアップの種類としては、さっき、ハルさんが言ってた、
はいはい、
コンタクトもピエゾなんで、
うんうん、
ボディの振動を拾って、電気信号にしてるんです。
空気を挟んでないやつですよね。
もう一個、マグネットって言って、
ほう、
サウンドホールにこう、挟むっていうか、
エレキのピックアップみたいな。
エレキのピックアップみたいな、はい。
うんうんうんうん、
あれがマグネティックとかマグネットって言われるタイプで、あれは、本当にピックアップと同じで、うんうん、あそこが磁石なんですね。
うんうん。
その磁石で、その弦の振動を感知して、
電気誘導で電気を起こして、それを拾うやつですよね。
そうです、そうです。
うんうんうんうん、
それを、要は、音として出力している。
うんうんうん。
大きく分けてこの3つなんですけど、アコースティックギターのエレアコって。
エレキ部分。
エレキ部分。
うんうん、
で、もう一個、いわゆるこれが、エレキで説明した方が分かりやすいんですよね、ハルさんって。まだ。
そう、うん、多分。どっちも自信ないっていう。
エレアコにも、パッシブとアクティブっていうのがあって、
はいはいはいはいはいはい。
プリアンプが内蔵されてるアクティブ。
はいはいはいはい。要は、ざっくり言うと電池がいるやつといらないやつみたいな。
あ、そうですそうです。うん、そうですそうです。
電池で、拾った音を、まあ、処理してるかどうかみたいな感じですかね。
うんうん、そうです。大きく分けてその2つが、大きく分けてっていうか、まあ、その2つがあって、
うんうん、
春さん的にどっちがいいんです？
あんまり特性が分かってないです。でもなんか電池使うやつだとなんか交換し忘れたりしそうだなとかっていうあれはあるんですけど、
あ
そのざっくりしたところ で
電池切れたら普通にあの分かるんで外から、うんうんうんうん、ランプがつかなくなるんで、それは大丈夫なんですけど、
うんうん、でも普通に電池使う分そのアクティブの方が良かったりするんですかね。
そこがさっき僕が言ってた生音をないがしろにしないでほしいなんですよ。やっぱりそのプリアンプついてるアクティブのエレアコって箱鳴りがすごく悪いっていう印象があって、
要はその
生音が悪い
エレ部分の機械っていうかあれがでかいとかそういうことですか。
まあ、ちょっと生音にそれが干渉しすぎているイメージがあって、最近のはどうか分かんないですけど、昔のいわゆる何だろうな、高峰とかがよく作ってたあの辺の形状のやつはあんまり生音良くないなとは思ってたんで避けてたんですね。なんで正直そのプリアンプついてるエレアコって俺まともに弾いたことがないんですよ。
はあはあはあ、本数やっぱ慣れが良くねえなってなるみたいな。
うん、やっぱり生音を重視したいと思ってもう最初から選択肢から外しちゃったので、
うんうんうん、
なかなかあんまり知識がないって感じです。
まあでもなんか感覚的にはそっちだと慣れがあんまりよろしくないことがあるよっていうか、お前エレ部分はサブやろみたいなところあるみたいなことですよね。
だからエレ部分がメインであれば別にそれでいいと思うんですけど、
まあでも基本はアコで なるのをそらまあ確かに重視はしたいですよね。
だからもうライブでしか使わないとか、
うんうん、
家ではもう普通にあの別のギターがアコギが1本あるからいいとかって、
はいはいはい、
いうその分かりやすい使い方をするのであれば全然いいんじゃないですかとは思うんですけど、うんうんうん、
基本そのアンプを通す使い方をその前提としているものであれば、うん、そっちを重視した方がいい場合もあるかもね、
うん、
っていうことってことですか。
ですね。ただやっぱりメリットはすごいあるのでライブで使うにしても、うんうんうん、プリアンプ内蔵されてるし、
うんうん、
ある程度つまみとかで音質が調整ができるので、
はいはい、
そういう使い方をメインにするっていうのであれば全然選択肢としてはありとは思います、うんうんうん、ただ僕は得意じゃないんで分かんないです、
うんうん、なるほどなるほどなるほどなるほど。
でも大体ライブハウスとか行くと、
うんうん、
プリアンプ あるんで、
うんうんうんうん、
大体足元にボスのダイレクトボックスが置いてあるじゃないですか。
いやまあ分かんないですけど俺。
なんで別にそこまでこだわることじゃないんじゃないかなと思ったりはするんですけど、
まあそうっすね。だからまあ別に外側に置けるものでもあるわけだし、それはそれでそっちでも良いのではみたいな、
うん、
ってことですね。
そうですね、そこまで、うん、生音をないがしろにしてまで欲しい機能ではなかったって感じ。
じゃあ逆に言うとそのパッシブの
うん
ものっていうのはそのエレ部分はかなりな小さいというかシンプルみたいなことなんですか。もの的に
そうでしょうね、
うんうんうん、
とは思ってはいますけどね。
まあ要はエフェクターがギターにひっついてればひっついてないかみたいなイメージってことですか、そのエレキでいう。ちょっと違う。
そこまでではない。
それは言い過ぎて。
トーンのつまみあるじゃないですか、エレキに。
はいはいはい。
あれぐらいの感じです、僕。のイメージは。
あれが、アコギにひっついてるかひっついてないか。
ちょっといろいろ怒られそう。トーンじゃねえよって言われそうって。
まあでもエレキよりもやっぱアコギの方がなり、そのボディのなりにはシビアですもんね。エレキは、まあ、なりはあるにしても実際は弦から直接音拾っちゃうわけですもんね。ピックアップで。 その違いも大きそうですよね。
うん、まあ、だからどこを重視するかですよね、自分がギターを買うときに。僕は生音を極力重視しちゃったっていうだけの話ですね。
うんうんうんうん、めっちゃ参考になります。
じゃあピックアップつくんだよってね
邪魔やろこれって
邪魔やろ
なんなら別にアンプいらんやろみたいない
やで買って何年ぐらい、5、6年はピックアップつけてなかったんです。
うんうんうん、うん。
もうライブハウス行ってもマイクで拾ってくれっていう。
はいはいはいはい。マイキングで。
はい。もうなんか世の流れがそうじゃなくなったんですよ。
ああ。
当時。
ピックアップで。
あ、ついてないのみたいな。
というか、あれは大音量かなんすか、なんなんですかね。
わかんないですけど。
なんか確かにマイキングで拾ってっていう。ハウリングしちゃいますもんね。
ライブハウス側が困ってたんですよ。
ああもう
マイクっすかって言われて、
ちょっとい
や全然対応はしてくれるんですけど
みたいな。へ
え。対応はしてくれるんですけど、ついてないっすよねみたいなこと言われる。何かって思う。
エレの部分ないっすかって顔されちゃうみたいな。
そうです。あ、刺すとこないんすねみたいな言われ
る。マイキングじゃダメなんですかみたいな。
そんな時に、なんか、よく、当時行ってた、よく行ってた楽器屋さんの、仲いい店員さんにそういう話をしたら、お兄ちゃん、今 A の入ってんで、って言って、今ついてる LR バックスを勧められたんですよ。
はいはいはいはい。コンデンサーの。まあ、でも中にマイクが入ってるやつって、それこそマイキング、その、目の前にマイクを置いて音拾うやつに、一番近いらしいですよね。そうでもないですか、他のピエゾとかマグネットよりは。
まだいいですけど、僕は正直このギターの生音が好きすぎて、
はいはいはい、ちげ
んこいつを弾いてんのに音が違うんで
この音じゃないんだけど、
違うんだよな、
まあ、でもマシかなみたいな比べるとマシかなみたいな。逆に言うと極力そのギターのエレの部分は使いたくないみたいな感じなんですか。
だからレコーディングとかでもいわゆるなんていうんですか、ラインで刺すじゃないですか。
はいはいはい。
でピックアップからの音を出力するじゃないですか。
うんうん。
それプラス僕普通にダイナミックスマイクを置くんですよ、目の前に。
はいはいはいはい。両方音を合わせるみたいな。
合わせてやるんですけど、
うん、
結局ほぼほぼダイナミックスマイク側しか出し
ちげえんだよな。なんかやっぱエレで撮った音はなんかアコギの音じゃねえんだよなみたいな。
こういう音が出したくてこう弾いたんじゃないんだよなっていうのが。
あ、でもすげえわかります正直まあ俺のわかるレベルは多分次元が違うのかもしれないですけど。
いやいやいやいや、
そんな。でもなんかそのなんですかね、ライブ映像みたいなやつで、なんかまあまあ、それこそバンドサウンドの中にアコギとか入ってても、はい、あれこんなアコギの音ってシャリシャリしてますみたいな。
あれが本当嫌いなんですよ。
あ、やっぱそうなんですね。あれなんか、もはや別の楽器の音に聞こえるなっていうか、アコギってもっと迫力あるよねみたいな。もうなんかその、いや、しょうがないですよ。バンドのサウンドの中で、そのバランスを取るためにそうなっちゃってるのは分かるんだけど、なんかすげえシャリシャリになってんなみたいな思いますけど、そういう感じなのかな。
嫌だったんですよね。
やっぱあれはアコギ弾きとしては納得いかないですか。
だから泣く泣くですよ、これつけたのも。だいぶ説得されて、店員さんから。
はいはい。まあ今ど
きでもいるんやろうみたいな。そうです。いるんやろう、困るんやろう。でもピエゾじゃ嫌なんやろって。
まだこれならいいんじゃねえかって。そうです
。だから当時、畑本博がすごい世に出始めた頃で、はいはいはいはい、畑本博がつけてんだよって、
うんうん、
J45 かなんかに。
うんうん、
その音をちょっと聞いておいでって言われて、
うんうん、
あんたギブソンの音はよう知っとるやろと。
それにつけたらこんな音になるねっていうの
を、畑本博のライブの音源を聞いておいでって言われて、はあ、聞いて、それで納得できないんだったらもうこれ以上進めないから
いい店員さんや。
めっちゃ仲良かったんで、
うん、
あの僕が行くとまた来たって言われる客やぞって
めっちゃ仲いいじゃないですか
客
いいな、
うん、説得されてつけたんですよ、
ね、あでそれでまあこれならいいかみたいな、
まあ
うん、えでもなんか そんだけ愛着あるギターだとなんか何かを後からつけるのみたいな、なんか。
いや、もうすごい嫌でしたよ。
ですよね。音変わっちゃったらどうしようみたいな。
買って預けるのがまずもう嫌でしたもんね。
預けるのがっていうのは、うちの子がうちにいないみたいな。
そうです、そうです。
ホームシックの逆みたいな。
ちょっと何日か預かるからみたいな話になって
。みたいな。
台車みたいなんないんすかつって。ねえよそんなもんって言われながら
、すごいなあ、
うん、
もう完全にあ、まあそれはそうなりますわね、そんだけ育ててると、
まあ、まあまあまあベタボレですよね僕この人にって感じですね、
もうなんかできるならこのままは一生って感じがすごいですね、
まあ多分機会があれば多分別のアコギ買うと思うんですけど、
うんうん、
それがこのマーチンより良かったとしても多分このマーチンは多分手放さないんだろうなって気はしてますけど、ね、
もうそんだけ連れ添っちゃってるし多分エピソードとかもいろいろあるんだろうなって考えると、うん、
あるかな
あ、そうでもないです、でもさっきのやつも結構個人的にはパンチありますけどね、ベース聞かせたみたいな、うん、植物にクラシック聞かせたとかさ、なんかそれに近いような、
あ、もうそうそうです、そ
んな感じですよね、
あの牛肉にモーツァルトとかなんかを聞かせると肉質が柔らかくなるみたいななわけあるかいって話なんですけど
でもなんかワンチャンちょっとだけはあるかもとか思わないでもないところがミソですよね、あれね、
あのただでできるからやろうよっていうやってみたって感じです、
あのイヤホンのエイジングとかも流行ったじゃないですか、一時期。
え、なんすかそれ。
え、なんかあの買ったばっかりのイヤホンをなんか大音量でなんか音楽をかけてしばらく放置しとくとなんか音が良くなるみたいなのなんか一時期言われてて、俺はなんかそれも本当かよって思ってたけど、
スキレットに油をなじませるためにみたいな、
うん、そうそうそんな感覚いやそれは物理だからあれでしょうけどなんか音がまろやかになるじゃないですか、
あ、そうなん
ですか、なんかそんなようなこと言ってたような気がします、
そんないいイヤホンを使ったことがないです、
うん、そうですね、まあ、安いイヤホンでも良くなるとかっていう、なんか そういう人たちはまことしやかに言ってましたけど、実際どうなんだろうなみたいな、
うん、
結局耳が慣れちゃったりとか変わっちゃったりするから、自分の方を俺は疑っちゃうからもはや分かんねえなって思っちゃうんですけど、
イヤホンで音楽聞かないんですよね、
へえ、スピーカー
苦手で、
うんうんうんうん、
あのヘッドホンしか、
あ、
スピーカーかヘッドホン、
うんうんうん、
うん、あ、なんていうんですか、あの耳が
ガポッとはめる、
うんうん、収まんないと
耳痛くなっちゃう系だったり
して、うん、なんかしんどいんですよ、頭痛くなったりとかするんで、
なんか気持ちはわかります、ダイレクトな感じというか、
あるじゃないですか最近、あのカナル式っていうんでしたっけ、
はいはいはいはい、はい、
突っ込む、あの耳栓みたいな、あれがすごい苦手なんですよ
まあ、あれ、あ、そっか、頭痛くな、まあまあ、でもあれな、まあ、普通じゃないですもんね、状態としてね。
うん、
耳完全に密閉されるみたいな。
うん、そうです。でも最近の Bluetooth イヤホンってあんなんばっかりじゃないですか。
そうですね。確かに確かに。うん、もうなんか、いつからか本当にイヤホンあればっかりになっちゃいましたね。
なりましたよね。
確かに一時期、自分も出始めの頃に使って、最初抵抗あったんですけど、使い始めたら、ああ、全然いいなって思ってはいたんですけど、いや、でもあれ使ってると周りの音がマジで聞こえなくなるんで危ねえなと思って最近は使ってない節はあるんですけど、でもなんか本当に世の中あればっかりになっちゃったから、あ、そんなになんだみたいなちょっと思いますけど、なんか耳かけイヤホンでも最終的にカナル式になったりするじゃないですか。
ああ、そう。かける必要あるそれ。
ちょっと思いません。まあ、スポーツ用途とかだと、うん、まあ、そうなのかなと。でも、スポーツだったら、カナル式じゃない方がいいんじゃないのとか思います
けどね。ですけどね。ランニング中にとかいうことでしょう。
ねえ。それはか、もうちょっとオープンなやつの方がいいんではとか、ね、下手したら、あの、なんか、首に引っ掛けるだけのやつあるじゃないですか。
ああ、はい。
で、なんか、音が飛んでくるじゃないけど、自分のところには音が割ときれいに聞こえますよみたいな。 ああいう方がなんか良さそうですけどね。周りの音が聞こえるし。
ねえ。ねえ。
ねえ。まあ最終的に結構ギターから
外れましたけど。
さらに外れていきましたけど。じゃあとりあえずは楽器焼いて試奏しろと。
そうっすね。
そうっすね。まあとりあえずヤマハ中心にみたいな、ね、ものがあればドレッドノート弾いてみるとかは普通に面白そうです、はい。
一応あの、収録の後でおすすめのメーカーは価格帯別おすすめメーカーみたいなのがおすすめ型番みたいなのもあります
ね。わかりました、わかりました。それはちょっとじゃあ裏で
裏で遊びましょう。
はい、
っていう感じです。
はい、
はい、
キャナベルさんとは今度ゲームの話とかもちょっとしたいんですが、まあ、ひとまず今回はは
い
こんなところ。
わかりました。
はい、でですね、あれですね、
なんすか、なんすか、なんすか、
告知とかしていきます？
告知、告知。
ないですか、ないですか、番組やってるのは、告知はしないですか？
私、キャナメルとですね、はい、大人気ポッドキャスターのヒゲとメガネとさんと二人でですね、うかさんキョロ4、うかうか30、キョロキョロ40っていう、番組をやっております。全く音楽の話はしておりません、は
い、そうですね。でも、ジングルがかっこいい。
あ、全部ヒゲさんですね。
あれ、そっか、キャナベルさんのなかったでしたっけ、
はい、なんかいっぱい作ってくれたんで、あ、じゃあ全部使おうかみたいな感じでヒゲくんの使ってます。
うんうんうんうん、
はい、あ、でも3日ぐらいでピポンってポポンってくれたんで、
ジングルの後にうかさんキャロヨンって言ってるのは息子さん、キャナベルさんの息子さんの声。
そうですね、うちの子です。
すなわち共作と。
毎年あれは撮り直します。
あーって言ってましたね。
成長につれてお楽しみに
と。最後すげえいい声で言ってほしいな。うかさんキョロよっつって。
その頃にはもうないでしょ、あの。
さすがに続いてほしいな、毎年やってるならなおさら。
多分何も言わずに急に更新しなくなると思うんですよ。
あ、まあ、
あの番組。
そんな気はします。
最終回ですって、そんな大々的に言わずに。
いや、だって本当に何ヶ月か更新されてない時ありましたもんね、実際ね。
そうですね。
あれ、これ更新されるんだろうか、みたいな。
平気で3ヶ月、4ヶ月空けるんで。
ねえ、確かに確かに。
年一でそれぐらい空けるんで、ちょっと、はい。気づいたら終わってる可能性はあります。
僕もわからないながら毎回、楽しそうだなと思って聞いてます。
すいません、本当に。もう、説明ちゃんとしようねって約束したのに一切しないんですよ、僕ら。
でも結構、その、聞きながら検索して、ああ、なるほど、こういうもののことを喋ってんだな、今、みたいなのは結構しますけどね、なんかね。
あ、本当ですか。
本当ですか。感じながら自分で。
もうちょっと一般受けする内容をやらなきゃなと思いながらも。
そうするとなんか話のテンポかなみたいなとかありそうですけどね。
いや、なんかもっとためになる番組にしたいんですよ。失敗しないタイヤ選びみたいなこととかやりたいんですけど。
あ、すげえためになるけど。
オールシーズンタイヤをオールシーズン使えると思うなっていう内容とか。
あれ、でもそれ前やってませんでした？
やりました。あれはちょっと。
その頃はそういうのを考えてやってたみたいな。
そうです、そうです。模索してた頃ですね。うん、ちょっといろいろやりたいんですけどね、なかなか、台本を書くのがめんどくさくてできなくて。
結構台本あるんですね、きっちりね。まあ、大体こんな話するみたいなこと。
怒られるのだって、書けって。
あ、台本。
わかん、これじゃわかんないから、ほんと書いてって言われる。
へぇ、
人聞き悪いって言われそうだけど。
すみません、今日、脳台本です。
脳台本で。大丈夫じゃないですよ。
まあまあ、そんな。
はい、そんな番組やっておりますので、はい、ぜひ、車に興味のある方、スーパー GT が好きな方は、
そうですね。
一度
スーパー GT の話題はかなり厚めですよね。
最近スーパー GT にしか興味がないんですよね。
あー、レース的なところで。
あ、ごめんなさい、嘘つきました。全然嘘つきました。普通に他にもいっぱいありました、すみません。
まあでも熱いところはまあスーパー GT かなと。
そうですね、情報量が多い。
うんうんうんうん、
はいですね、っていうところですかね、うん、
なんか今年はあの車だったり、あそこのメーカーが出てる出てないみたいな話をよく聞いてる気がします。
ああ、まあ、
今ちょっとスーパー GT ちょっと今荒れてるんです
げえここで
一部荒れてるんで、
え、それは直近の話ですか？
直近ですね。
あ、
今月の話ですね。
また更新されたらその話が出るのかなと思います。
いやー、まあ触れたくないんですよここは。
あー、なるほど。
だから今更新してないんですよ僕。
あー、なるほどね。ちょっと地雷っぽい事件が、
もうその辺はもう片付いた後にこうしれっと更新しようかなと。
ね、そんなこともありましたねとみたいな。あ、じゃあそれはちょっと収録後にこっそり聞くことになります。
はい。
あとあれですね。
なんかありました。
おとがめフェスの2020のコンピアルバムがね、一応まだ出てるんですよ。
はい。
あれがですね、5月24まで。販売なり、Spotify っていうか、あの、サブスクでも。
俺の曲何でしたっけ？
日常メランコリーっていう、パンダさんと。
ああ、そんなタイトルでした。そうでした、そうでした。
共作というか。はい。
サビは浮かんでたんですけど、タイトルが出てきた。
いや、実は俺、もう、あれタイトル何なんだっけねと思って、一声で検索しちゃいましたけど。
一生懸命アニマルキャスターズに媚びを打ったタイトルにさせていただきました。
ああ、感じ方かもね。
そうです、そうです。
あざす、あざす。そう、それも収録されてますし、まあ、いろいろ、自分の曲とかも入ってる、まあ、コンビアルバムもね、まだ、販売されてますんで、まあ、割とスレスレですけど、ギリギリですけどね。まあ、聞けない方なり、よかったら買っていただいてもいいかなと思ってる次第でございます。はい、よろしくお願いします。
頼みます。
はい。そんな感じで、じゃあ、終わっていこうと思います。は
い、思います。
今回は、けなめさんに来ていただきまして、ありがとうございました。
はい、ということで、ありがとうございました。
お送りしたのは、ハルト、
フモメルでございました。
はい、じゃあ、また次回お会いしましょう。さよなら。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
相変わらず情けない顔ぶら下げて、なんとなく笑えない日々繰り返して、一体全体誰のせいさ、お揃いのマックアップは一つしまった、窓際のサボテンは枯れてしまった、3回目の花は咲かなかった、どれもこれも邪魔なんだ、無駄に趣味のいい小物、あれもこれも何代だ、とりあえずは後回し、いろいろあるけど忘れられなくても、全てがここに繋がって、今の僕を作り上げてるなんてことないけど、そんなこともないけど、明日はきっと晴れだって決めつけて眠ればいいさ、相変わらず寝起きからコーヒーを飲んでる、胃が荒れる原因なら他にもあるはず、俺にしときゃそんな悩みもないはず、近頃は人知れず消えてたものが、初めからなかったように白く塗りつぶされてる、覚えてんのは俺だけな気もする、記憶れしてる場合じゃない、声上げんのも楽じゃない、
右のかかとが痛いが、このままじゃダメなんだから、白黒つけろよ。思い出しまうけど、誰かのためなんかじゃなく、明日の自分のためにイメージを変えろよ。前に踏み出してよ、全てが丸く収まってくれるわけじゃない。やいやいやいや。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグ#otogame と、番組では取り上げないハッシュタグ #漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。概要欄には全てのリンクが記載してありますので、そちらからどうぞ。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。どこまでも